子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。皆さんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は子育てに役立つコーチングについて勝子さんに分かりやすくお話をいただいています。勝子さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、もう4月に入りまして新年度ですね。
本当早いですね。
早いですよね。
ね、本当にもうこの番組も2週間に1回という形になるので、あっという間に、はい、この間はね春休みの話をしてたかなと思うと、もう、はい、まだ春休みの方も多いかもしれませんが、お子さん方たちがね春休みの方も多いかもしれませんが、はい、もういよいよ 新年度新学期になるわけですね、はい、
そうですね、はい、こうなんかちょっとねこの時期って新年度そわそわしたりね、お子さんたちも少し新年度に向けてクラスがね変わったりするので緊張してるお子さんなんかもいるのかなと思いますけれども、はい、今日はどのようなお話をしていただけますか。
はい、はい、そうですね、なんかいろいろ考えたところで今日は、コーチングを実践している教育現場っていうところでですね、私が仕事でも関わっている学校についてちょっとね、はい、紹介をさせていただけたらなと思っています。
はい。勝子さんね、週に何度かその学校の方でコーチングということで、はい、お仕事で携わっているということですけれども、どのような学校になるんですか？
はい。ありがとうございます。ですね、渋谷に、東京渋谷にあるんですが、
はい。
東京インターハイスクールっていう通信制の高校になります。
はい。
で、はい。通信制の高校って言っても、日本の文科省の、認定を受けている学校ではなくて、アメリカの、高校になっていまして、卒業しますとアメリカの、高校の卒業資格が取れるっていうような、ちょっと変わった学校になっているんですね。
じゃあ、だいぶこう、日本の通信制の学校とも内容っていうのは変わってくるんですか？
はい、そうですね。よく言われるのは、通信制の高校、あるいは全日制の高校の場合、ちゃんとした教育のカリキュラムがあって、教育療養があって、で、その上で、はい、はい、それに従って、皆さん学んでいくっていうところ、教育を提供してるっていうところがありますが、東京インターハイスクールの場合は、アメリカの高校卒業ってことで、一言で言うと、ホームスクーリング的な学校っていう形になります。はいはい。ホームスクーリングって聞いたことはありますか、幸子さん。
聞いたことはあるんですけれども、実際どういうものなのかっていうのは、全くわからないです。
ありがとうございます。はい。ホームスクーリングっていうのは、いわゆる家で学習するっていうようなね、家が学校みたいな形になるわけなんですけれども、アメリカのね、もんと歴史の中で、アメリカをどんどん開拓していくときに、学校に行かなくって、家の中で、教育、いろんな学習を教えていく、親御さんが教えていったり、地域の人が教えるってことをしていたっていう文化があるんですよね。
はい。
で、そういう中で、その学び方こそが自立学習者を育てるっていうような考え方がありまして、はい。その考えにのっとった学校という形になります。
はい、自立学習者って言いますと、やっぱりこう、自らが、いろいろこう、計画を立てていくような形になるんですか？
そうですね。うちの学校ではですね、高校の卒業資格、ワシントン州の、アメリカのワシントン州の高校の卒業資格が取れるってことで、この科目を履修しなければいけないっていう科目はたくさんあるんですね。
はい、
で、その中で、どういった学習をしていくかっていうことを、本人と学習コーチが話し合いをしまして、で、与えられたカリキュラムではなくって、自分でオリジナルのカリキュラムを作っていくっていうことになります。
じゃあこう、何をやっていいかわからないっていうお子さんでも、その学習コーチの方とお話をしていく中で、はい、だんだん自分でこうやっていこうかなとか、
はい、
お話し合いで見つけていくっていうことですかね。
そうですね。対話をとても大切にしていまして、 私たちその
い。
東京インターハイスクールっていうところは、ちょうど私の株式会社ラーニング S がやってい
は
る、
い。
ラーニングサクセスっていう考え方にのっとってるんですね。で、
うん。
ラーニングサクセスっていう考え方は、もう一人一人それぞれの可能性というのがあって、その可能
は
性を
い。
引き出すために、対話によって、いろんな、そうですね、これから進む道ですとか、何を学習するかとかを決めていくっていうところがあります。で、
うん。
決めていった上で、そのサポートを、まあ、寄り添いながら伴走して、で、時には、こういうふうにした方がいいんじゃないかってアドバイスをしていくっていうのが学習コーチの仕事になるんですけど、その学習コーチが毎週一回その生徒と一緒に面談をすることによって、
は
まあ、
い。
生徒たちも今の自分のプランがこの状況にあるとか、今度こうしたいとか、あるいはこの単位を取っていくためにどうしたいかっていうのを相談したり、確認をしてい
うん。
くっていうことをやっています。
へえ。じゃあもう、個人個人それぞれのごプランにのっとって進んでいくわけですね。
はい、もうおっしゃる通りですね。私たち個別最適化っていうんですけれども、
はい。
まあ、一人一人の個性を育てていくために、どういうふうにサポートしていくといいだろうかっていうところで、なので、ある意味、私たち本当コーチングを導入している学校って最初に申し上げましたけど、コーチングを
うん。はい。
実践する現場なんですよね。ということで、ティーチングはせずにコーチングをするという理念に基づいて、はい、学校運営がなされています。
じゃあ、まあ、ある程度の、この単位は取りましょうっていうのはあるけれども、その内容についてはもう自分で考えるっていう
ああ、そうですね。
ことになりますね。
はい。例えばなんですけど、入学してくるときにも、私はこの夢に向かっていきたいっていう、例えば、プロのサッカーとか、プロの、そうですね、バスケの選手とか、あるいはバレリーナとか、これをやりたいですっていうふうに来る生徒さんもいたりとかしますし、その最初から何をやりたいかわからない。けれども、普通の学校で、通学して全日制の学校に行くよりは自分らしい学び方をしたいって思った生徒さん。あるいは、まあ、オンラインでやれるんだったらってことで、この利点を活かして、学習をしていきたいですとか、他には特にね、あったのは、コロナ禍で、特に学校がね、全日制がいろいろオンラインになってしまったところがあるので、自分も方向性を変えて、学校、この東京インターハイスクールに編入しますっていう生徒さんもいたりとか、いろんな生徒さんがいて、その生徒たちが自分の夢を探していく、あるいは自分は何をやって学んでいくといいんだろうかっていう探していくような場にもなっています。
そのお話し合いがきちんとできる場があるわけですね。
あ、そうですね。
コーチと。
はい、そうですね。アメリカの高校っていうのは、日本と違って4年間。まあ、いわゆる学年で言うと中学3年生、高校1年生、高校2年生、高校3年生っていうふうに4年間ってなってるんですよね。なので、そして私たちのその学校では、東京インターハイスクールでは、中学校1年生、2年生もジュニア生っていうことで在籍ができるんですよね。で、はい、高校の卒業をできるのは、24単位って、この単位を取りましょう。で、学習何時間するんですよってことのルールがありますので、その学習をすれば、まあ、ある意味、高校は通常ですとアメリカの高校なので4年間ですけど、2年間で OL 生徒さんとか、3年間で OL 生徒さんも出てくる。だからその子の進み方、進路によって。で、そしてアメリカの方で最終判定が出るので、そこで卒業ができるかどうかっていう認定をしてもらって、卒業っていうのが決まるっていうような学校です。
お子さんたち、皆さんどういうふうに、
はい。
雰囲気ですか？
あ、そうですね。やっぱり、個別最適化っていうだけあって、個別対応なんですよね。個別に、指導していくっていうところなので、なかなか接点は持てないところもあるんですけど、まあ、学校行事、オンラインで、ハイブリッドでとかオンラインでやってる行事があったり、まあ、ワークショップがあったりとかしますので、それを通じて会うですとか、あるいは渋谷のキャンパスに来る生徒さんが30名ぐらいいますので、その生徒さんたちが交流したりとか。あとは、自分たちで、修学旅行。まあ、私たち提供して修学旅行を、 行事として持ってるんではなくて、生徒たちが希望してどこに行きたいか。で、何をしたいか。学習の、事前学習を何をして、そこでは何を学んで、何をアウトプットするかっていうところまで考えるような、今ちょうどね、やって、終わったところなんですけど、3月の下旬に行ってきたところなんですが、そういった形で、プランを立てて、やるっていう。ですね、教育業界で知ってる方はわかるかなと思うんですけど、プロジェクトベーストラーニングって言って、まあ、PBL って私たち呼んでるんですけども、プロジェクトの中でどう学ぶかっていうところを、一人でやったり、仲間と一緒にやったりとか、そういった学習もあったりします。
こうまた一味違った修学旅行で、皆さんね、自分で考えて
そうですね。
ていくっていうことなんで、すごく楽しそうですし、そう、アウトプットっていうのはどういう形でするんですか？
あ、そうですね。アウトプットは、まあ、各カリキュラムで自分はこれを学習したいですって決めるときに、自分はじゃあレポートを書きますとか、自分は、まあ、変わった生徒さんとかね、何人かいたりするんですけど、小説を書きますとか、なんか自分が、自分がじゃあプレゼンをしますとか、そういったこともあったりとかするんですよね。だからアウトプットの方法もその子の特性に合わせてやっていいっていうことになっていますし、こうあらねばならないっていうところはなくって。ただし、自分でも評価をしてもらうんですよね。うん、まさにコーチングの実践の場として、何を目的としてこの学習をやるか、何を得られたいか、で、どういう教材を使うか、で、どういうふうに進めていって、自分はどんな点で頑張ったと評価してもらいたいか、っていう評価基準も作ってもらい、なおかつ、じゃあアウトプットを出してもらうっていうようなところで、本当に面白いんですけど、自分と、ごめんなさい。最初に言ってなかったんですけど、試験がないんですよね。試験がないので、その生徒さんが出してくるものを評価していくってことになるんですけども、その中で他者の評価、例えば、何かご家庭の中でね、料理をしていくっていう、まあ、実務教育の一環として、それをテーマにやってきたとしたら、ご家族の方の、評価が、コメントをいただくとか、あるいは中にはインターンとか、何かプロジェクトに参加するとかっていうところで、外部でやってくる生徒さんもいるので、その生徒さんたちは、その運営されているところとか、そういったところからの、評価をもらってくる、コメントをもらってくるとか、そんなことも評価の一つに入れていくんですよね。
こうなんかコーチの方とお話ししながらそうやって進めていくと、なんかこう自分でも気づかなかった、なんていうかこう目標とか、自分の可能性とか、なんかそういうものをこうより考える時間ができて、ねえ、
そう
なん
です
かすご
ね。
くいいですよね。
そうですね。本当おっしゃる通りなんですけども、最初からうまくいくわけではないんですが、そのプランを立てるってことが慣れてくると、自分がどういう目的でこの道を選ぶのかとか、あとは自分何のためにやってるのかだっていうことがね、将来的になんかそういう考えの習慣がつくんですよね。で、もちろん学習の記録もつけていくので、しっかりと自分でどうやったらうまくいくだろうかって考える力がすごく身につくんです。で、
そうですね。
で、その上で、本当に何でしょうね、自分も評価するけど、他の人に、身近な人に評価されるっていうところで、自己肯定感が上がっていくっていうところでね、もう本当に卒業していくときにはもう本当に成長を感じて、逆に、本当に、大人の方が子供たちに教えられて、あ、人間ってこういうふうにある必要があるよね、みたいなところをね、コーチングの本当醍醐味を感じたりします。
もうちょっと大学のような感じですね。こう、自らが学ぶっていう姿勢はね。
そうですね、おっしゃる通りですね。なので、大学に進学する生徒さんも本当に多いんですが、その大学に入ってみて、なんだ、自分がもう習慣ができてるじゃないっていうふうに気づいて、嬉しくなって帰ってくる。あるいは後輩の子たちにいろんなアドバイスをしてくるっていうような卒業生もいたりとかしますね。
私も東京インターハイスクールのホームページを見させていただいたんですけれども、本当にいろんな案内が、ホームページの方に紹介されていますので、ぜひ、今回のお話聞いてご興味持たれた方、お子さんと一緒にね、ぜひ見ていただきたいですね。
い、もうぜひね、いろんな動画がありますので参考にしていただいて、いろいろな学びのチャンスがあるっていうことをね、分かっていただくだけでも、子育ての役に立つんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、わかりました。今日はその東京インターハイスクールのお話、主に伺いました。今回のお話はここまでとなります。かすこさん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。